はい、まだキリストの性質について、もう少し見てみましょう。34ページ。34ページのね、ヘブル書2章の14節、新約聖書からの引用がありますが、これらの神の子らが血肉、すなわち人間の持つ肉体的性質に預かっているので、彼自身も同様にそれと同じ性質に預かられたのでですと書いてありますね。これはホワイト夫人の注釈を見ると、キリストは人間の性質を取られたかのごとく装われたのではなかった。彼は確かに人生をおとりになった。彼は現実に本当に人間の性質を取られたのであるということですね。で、その次の段落を見てください。我々の堕落した性質を取られることによって、彼が用意された十分な備えを受けることによって、また神の性質に預かることによって、我々の堕落した性質がどんなものになる、なりうるかということを示された。我々の堕落した性質を取られて、そして、キリストは罪のない、生涯を送られたけれども、我々の堕落した性質がどんなものになりうるかということを示されたというんですね。で、皆さんのね、46ページのチャートを見てください。46ページのチャート。に、ちょっと書き、ちょっと間違ったところがあるんですね。イエス・キリストの神性プラス人生というところね、人生、真ん中に黒いのがありますね。これ我々の人生です。外なる人、真っ赤ね、黒が抜けちゃってるんだ。黒ね、こう四角入れてからこう何か線を引っ張って罪深さを表してください。こう四角を書いてから線をこうやって引っ張って、ね、外なる人、そして内なる人も我々は全く堕落していた。このままの我々の人生、外なる人も内なる人も堕落した性質、そのまんま取られたが、イエス・キリストの取られたこの我々の人生という性質、神性と人生を結合したときに、彼が表されたのはこういう人生であった。不思議ですけどもね、神性と人生が結合した。お生まれになるとき、聖霊によって身ごもった。これも我々と違う。我々は遺伝の法則を受けて、そして生まれるときから神から切り離された存在として、罪深いものとして生まれたけれども、イエス・キリストはね、聖霊によってお生まれになったから、我々の罪深さはこれは持たなかった。そしてイエス様がご生涯で表されたイエス様の人生は光栄であったんですね。内なる人は純潔完璧であった。罪への傾向一瞬たりともお持ちになっていなかったというところ、あれ書き換えてください。そしてもう一つね、もう一つ、なんでこういうふうになったのか、63ページ、63ページね。これもこういうふうに、同じようなチャートをこういうふうに書いてください。罪深い性質、 この説明がありますので読んでみましょうね。43ページ。ある人はだからウィランド先生なんかこういう説明する。イエス・キリストは我々の堕落した性質を取られた。トゥックと取られたが、イエス・キリストは我々の堕落した罪深い性質を持ってはおられなかった。持っておられなかった。ということは、神性と人性が結合した、ね。その結合によって生まれた産物はね、罪なき完全な内なる人、品性は。しかし、外なる人は、体力も知力も、そして道徳的能力も堕落した4000年の遺伝の法則を受けた、罪を犯す可能性を持った、その性質のまんま、我々と同じ性質を持っておられたが、聖霊によって生まれ、聖霊によって導かれ、そして聖霊によって全てをなさったために、罪のない生涯を作り上げることがおできになったんですね。で、43ページ見てみましょう。この説明が書いてます。43ページ。はい、43ページね。少し囲ってるところがありますが、時々キリストはアダムが堕落する前の性質、罪なき性質を取られたという人たちがいる。これは不可能である。またある人は、キリストはアダムが堕落する前の霊的性質を取られたという人がいる。それはありえない。キリストがこの地上に来られたとき、キリストが取るべき罪なき霊的人間性というものはなかった。マリアも我々と同じ、外なる人も内なる人も堕落した、退化した人生を持っていたんですね。内なる人も、マリアは罪なき母マリアじゃないです。ローマカトリック教会はね、イエス・キリストが罪のない人としてお現れになったから、これは説明できない、ね、人間みんな遺伝の法則を持って受け継いで生まれてくるんだけど、だから罪人として生まれてくるんだけども、イエス・キリストは罪がマリアから生まれたのに罪がなかったからね、これは説明できないから、どういうふうに説明したかというとね、無限在解体というこの教理を作った。無限在解体、解体というのは宿すね。つまりイエスの母マリアがね、奇跡的に罪がなくなった、無限在にされた、現在から解放された。そしたら生まれてくる人は罪のない子が生まれるというふうに教理を作ったんです。無限在解体だから、母マリア罪がないからね、母マリアを礼拝するんです。ヨハネ・パウロ2世なんかもマリア崇拝の第一人者ね。マリア様、マリア様、イエス様よりもマリア拝むんだよ、うん、だからこんな話があるよ。天国でね、新エルサレムでね、その入り口でペテロがこのコンピューターで、ラップトップのコンピューターでね、こうやってやってたって、ペテロが。そしたらね、イエス様がまちまちエルサレム回ってきてから、回ってペテロのところに来た。ゲートにいるんだよ、コンピューターで。そしたら、エルサレムの新しい町々ね、回って、なんで酒飲みやら、ぐうたらやら、いろんな人が天国にいる。お前どうしてこんな人を入れたって、ペテロに文句言った。そしたら、ペテロは何と答えたかというと、先生、主よというのかな、主よ、あなたのお母様がみんな入れたんですって。言ったんだそうです。マリアが 天国にああいう人なんで誰でも入れたらね、もう何とも言えないイエス様だって。イエス様よりもマリアが高くなってるんで、今カトリック教会では無限罪解体、罪なき子を産んだマリアはもっと偉い方、ね、無限罪解体覚えてくださいね。こういう教理をでっち上げたんですね、うん、はい。40ページ見てみましょうね。40ページ40ページ、イエスに関する遺伝の法則、ローマ1章の3節を引用して、巫女はキリストは肉によればダビデの子孫から生まれと書いています。彼も遺伝の法則に影響された。で、各自の希望一巻の35ページの言葉が引用されてますね。アダムがエデンで罪を知らなかった時でさえ、神の御子が人の性質をおとりになることは無限の屈辱に近かった。ところがイエスは人類が4000年にわたる罪によって弱くなっていた時に人生をおとりになったのである。アダムのすべての子らと同じように、イエスは遺伝という大法則の作用の結果をお受けになった。そのような結果がどういうものであるかは、イエスのこの世の先祖たちの歴史に示されている。主は我々の苦悩と試みに預かり、罪のない生活の模範を我々に示すためにこのような遺伝を持っておいでになったのである。遺伝に作用されたんですね。そう。だけれどもこの時気をつけなければならないことがあります。これは遺伝の法則をに作用されたとは言ってもね、二つのことを考えなければならない。二つのこと。一つは弱められた肉体的、知的、道徳的能力、これは遺伝子生殖体を通して遺伝の法則を確実に受けてるんですね。各自の希望2巻48ページ、我々はイエスがいかに弱められた肉体的、知的、道徳的能力を取られたかを学んだ。食欲の放縦は幾千年もの間、自然の食欲を過当なものに引き下げ、そして肉体的、知的、道徳的能力を弱めた。イエスは人生の弱点は何か、我々の足りないところは何か、我々の誘惑の力はどこにあるかをご自分の経験を通して知っておられる。そう。だからこの外なる人、これは遺伝子を通して遺伝の作用を受けてるんですね。ところが2番目見てください。41ページの2番目、心の悪の特質、気質、傾向などはどうだろうか。第2章で人間はどのように品性の悪の特質を相続するか、心の気質、傾向を受け継ぐかを学んだ。人間は罪深さを相続するのである。子供は親の品性の欠陥を相続することを学びましたね。そう、遺産として、罪の遺産として受け継ぐ、それは遺伝子を通して遺伝するのではない。生殖体を通して。どうして親の欠点、品性の欠陥を受け継ぐか、ちょっと説明は難しい。親の気質、悪い気質、特質、傾向は受け継ぐということを我々は体験で知っていますね。そう。2番目に、丸に、しかしキリストはご自分の生涯にこれらのものは取り入れられなかった。彼は全く生来無罪であった。全く罪がなかった。生まれる時から。なぜですか？我々生まれる時から罪を相続して生まれてくるのに、なぜイエス様には罪がなかった？聖霊によって身ごもった。聖霊によって身ごもった。これ決定的に違う。我々も聖霊によって生まれ変わって、 て新たに生まれ変わっていく経験を毎日続けて、やがて最終的に最後の贖いでね、その改心が、悔い改めが、改心が終わるとき、イエス様のこの状態になるんです。内なる人は罪なき完全、罪への傾向もない、ね、こういうふうになる。なぜ神様は生来このような状態で生まれてくる人、一度イエス様信じたら一遍にキリストのようにしてくださらないんだろうか。すぐ内なる人、罪から永遠に解放して罪を取り除いて、そして清い品性を与えないんだろうか。どうしてかね。イエス様の十字架信じたら、すべての罪から許されて、罪も除去されて、イエス様のような品性に預からないんだろうか。一度悔い改めてしまえばもう楽なもんだよね。イエス様、こんなわざわざこんな中保の働きしなくたっていいんじゃない。なぜ一生の間ね、毎日悔い改める経験をさせて、最後にこのイエス様と全く同じ品性に完成してくださるということを、こんな面倒くさいことをするんだろうか。あるいはもっと端的にね、イエス様信じたら許されて、もう清められてすぐ天国に移されないのかね。そうね、罪の処理の方法がありますね。方法がある。だからなんでこんな面倒くさいことしなくて、一遍で罪人がここに来た時、罪許された、はい、あなた天国へ来て移さないかね。そしたら神様も楽だし、罪との一生の罪と自我との戦いなんてね、しなくていいし、そしたらみんなクリスチャンになるはずね。一遍で罪が除かれて清い品性が与えられる。楽。なぜ一生罪との戦い、自我との戦い、あるいは外部からのサタンとの戦い、そういうことを経験させるんでしょう。そうね、罪の恐ろしさね、一遍で人間は分からない。一遍で分からない。真理も一遍に与えられない。罪の刑事も一遍には与えられない。一遍に我々がね、我々の癌がどれほど広がってるか、一遍であんたはもう、ね、もう刑罰に当たる罪人だって宣言されると、もう耐えられない。罪の刑事も真理の刑事もね、全身的に徐々になさる。そして罪の恐ろしさというものを人間は一遍で決して学ぶことができない。だからこういう罪との戦いを経験させて、そしてこういう秩序だった罪の処理のこの道のり、道程を歩ませてくださるんですね。どこで言ったか、41ページの3段落目、キリスト、彼は人類の頭となるために人の罪深さでなく人の性質を取られるのであった。天で次のような声が聞かれた。主は贖う者としてシオンに来たり、ヤコブのうちのトガを離れる者にいたりと主は言われる。その次の次の次、 罪の家にアダムの子らは子孫は生来の不従順の傾向を持って生まれてきた。キリストは罪を犯して堕落する可能性はあったが、彼のうちには一瞬たりとも悪の傾向がなかった。ね。そう。で、その次の引用文飛ばして説明文見てみましょう。もしキリストが遺伝の法則に服しているなら、なぜ弱められた人間の能力、遺伝された能力は取られて、成功や傾向、通常はこれも遺伝で受け継がれるはずだが、なぜ内なる人、成功、傾向、特質、そういうものは遺伝されなかったのだろうか。理由はと書いてって答えが書いてある。彼は聖霊によって生まれたから。そう。また43ページに戻りましょうね。またあちこち飛びますが、43ページ、時々キリストはアダムが堕落する前の性質、罪なき性質を取られたという人たちがいる。これは不可能である。またある人はキリストはアダムが堕落する前の霊的性質を取られたという人がいる。それはありえない。キリストがこの地上に来られたとき、キリストが取るべき、なんだ、罪なき霊的人間性というものはなかった。みんな罪人、財政を持っていて、現在を持っていたからね。人間はこれらの特質を失ってから長い間経っていた。そしてマリアは神と人間の結合以外に与え得るものは持ち合わせていなかった。キリストは聖霊によってご自身から永遠の昔から持っておられた罪なき霊的性質を取られたのである。キリストが我々に提供なさる生命は、アダムが罪を犯してから失った生命よりもさらに完全で遥かに勝っているものである。ご自分が堕落した性質を取られたにもかかわらず、聖霊によって生まれて、聖霊によって生活なさっていたイエス様、そして天父に対する全く依存で聖霊によって生活なさったイエス様は、罪のない、ね、きれいな生涯を送られた。しかしこれはね、我々に提供なさる命は、生涯は、アダムが罪を犯して失った生命よりもさらに完全で遥かに勝っているものであるというんですね。それを提供なさろうとしているというんです。だから、ここの内なる人は遺伝の法則でに作用されなかったんですね。聖霊によってお生まれになったから。42ページいきましょうか。42ページ。あれ、僕プリントしたけどどこに置いたかな。プリントをやったの、僕の机の上にある。持ってきてくれる。42ページね。新しい能力でなく新しい機能。聖霊は新しい能力を与えるのではない。今聖霊の働きのことを今学んでますが、イエス様に働いた聖霊は私たちにも同じように働かれる。で、何も聖霊が働いたからといってね、新しい能力が与えられたのではない。新しい機能が与えられたというわけですね。引用文見てみましょう。イエスは何か新しい能力を受けたのではなく、人間の堕落した状態の能力をすべて取られた。我々の生活に聖霊の力を受け入れるとき、新しい能力を受けるわけではない。これ実物教科にそう説明している。これは何も新しい能力が与えられるのではなくて、すでに持っている能力が清められていくのである。 この新しい能力、新しい装置、新しい体力、新しい知力、新しい道徳的力をに変えるんじゃなくて、もうその装置、機械は同じ機械だけれども、その機械であってもね、これ清められて啓発されていくんですね。そう。で、聖霊は何を変えるかというと、2番、新しい創造をなさる、内なる人、新しい特質、新しい気質、新しい傾向、罪への傾向を持ってたけれども、新しい傾向を与えてくださる。しかし、聖霊によって神の性質が罪深い性質と結合したとき、新しい創造が現れたのである。キリストは新しい好み、新しい傾向、新しい気質、新しい動機を持っておられた。彼はこの神の新しい創造であった。神様の新しい創造であったというのは、外なる人が新しく作られたわけじゃなかった。内なる人は全く新しい創造であったというんですね。このことから、人がその罪深い性質を聖霊の働きに委ねるとき、彼も新しい好み、新しい傾向、新しい気質、新しい動機を持つことになると結論付けることができる。そう。だから新しい心を与えるときね、悔い改めたら新しい心を与えるというとき、これは何を意味するか。新しい心。これは新しい動機、新しい気質、新しい傾向を与えてくださる、新しい思想を与えてくださるという意味ですね。で、今渡しているプリントで非常に面白いことを説明していますから読んでみましょう。今シラバスの42ページのコリント第二の手紙の5章の17節の引用文を見てみましょう。誰でもキリストにあるならば、その人は新しく作られたものである。新しい創造、この新しく作られたものというのはどういう意味だろうか、実物教区によく説明されているのでね、これを皆さんと一緒に見てみましょう。はい、品性についてね、4つばかりの引用文、まとめたこの引用文がありますが、これを覚えてみましょうね。感情と思想が結び合わされて品性は出来上がっている。品性を構成している。外なる人はこれは品性を構成しないということね。思考と感情が品性を構成する。そして実物教区の332ページを見ると、行為を繰り返しているうちに習慣となり、それが習慣となり、習慣は品性を形成し、品性は私たちの現世と永遠の運命を決定する。こういう大事な言葉を覚えてみましょうね。行動が繰り返されて習慣となり、習慣が繰り返されて習慣が品性を作る。そして永遠の運命を決定する。その次、霊、すなわち人間の品性は神に返り保存される。この間引用しましたね、スタディバイブル。そう。そして復活の時まで保存される。保存される。その次、心は畑であり、品性はフルーツ。品性はフルーツ。心は畑であり、品性は果樹、実ですね、実だというんですね。これ非常に面白いなと思いました。悔い改めたときね、悔い改めたときに、品性は変えられない。品性は形作っていくものだって。実は畑、これは 新しく耕され、新しい思想、新しい感情、新しい傾向、耕されて耕されて種がまかれて、そして育てて育てて、あのフルーツ、実、品性を実らせる。だから、この実物教訓の引用文読んでみましょう。実物教訓の71ページから73ページ。しかし人間は意志の力によって自分を変えることはできない。人間にはこの変化を起こさせる力がない。パンダネ、全く外部からのもの、パンダネが粉の中に入れられない限り、希望する変化が起こらない。変化。我々の変化というのは起こらないというんですね。パンダネが外部から来なければ。そのように罪人が栄光の王国にふさわしいものとされる前に、神の恵みを受けなければならない。世のどんな教育も文化も堕落した罪の子を天の子とすることはできない。どうしても神からの更新力が必要である。この変化は聖霊によってのみもたらされる。すべて救われることを望む者は地位の皇帝、貧富の差別なく聖霊の力に従わなければならない。パンダネが粉の中に混ぜられると、それが内部から働き出すように、神の恵みが人の生活を変化させるのは、心を新たにすることによってである。この心、畑、新しくされるんだ。新しく。だけど、品性はね、自分で、神との協力によって自分で作り上げていくものです。形成する。単なる外面的変化だけでは私たちを神と調和させるのに不十分である。人々は種々の悪習慣を改め、心を入れ替えてクリスチャンになろうと望むのであるが、それでは出発点が誤っている。まず始めるべきところは心なのである。畑だね、畑。信仰を口で表明することと、心の中に真理を持っていることとは全く別のことである。単に真理を知っているだけでは十分ではない。真理の知識は持っていても、心の思いは依然として変わらないことが多いと言うんだ。心変わらない。どんなに神学を学んでも、真理を学んでも、心が改まって清まらなければならないのである。神の戒めは従うべきものであるという単なる義務の観念を持って守ろうとする人は、服従の喜びを味わうことができない。このような人は従っていないのである。外面的に従ってても従っていない。神の戒めは人間生来の傾向に反するもので、重荷であると感じるようでは、クリスチャン生活を送っていないことがわかる。真の服従は、内部に秘められた原則が外に現れ出ることである。それは義と神の掟を慕う愛から発するのである。あらゆる義の本質は私たちの贖い主に対する忠誠である。この忠誠心が私たちに正しいことであるからという理由で、正しい行いをさせ、善行は神が喜ばれることであるからという理由で義を行わせるのである。聖霊による改心という大真理、これニコデモに教えられましたね。粉の中に混ぜられたパンダネは目で見ることはできないが、粉全体を発酵させしまう。そのように真理のパンダネも誰にも気づかれないうちに徐々に魂を変えていくのである。あのイースト菌みたいに、生まれながらの傾向が和やかに沈められる。新しい思想、新しい感情、新しい動機が植え付けられる。キリストの生涯が新しい品性の標準になる。こうやってね、新たな思想、新たな傾向、新たな特質、気質、そういうので、心が変えられていくが、一遍では変えられないっていうんだね。徐々に変えられていく。これは何も新しい能力、これ書いてある。新しい能力が与えられるのではなくて、すでに持っている能力が清められるのである。良心が目覚める。こうして神のために奉仕するにふさわしい品性の特質が与えられるのである。ちっとも変わらないのはどうしてかということです。これよく皆さん質問する。ちっとも変わらない。教会に長年行ってても。 しばしば次のような疑問が起こる。では神の言葉を信じると言っている人の言葉にも精神にも品性にも改革が見られないのは一体どうしたことであろうかって言うんです。この答え知りたいですね。どうして変わらないんだろうか。聖書勉強してる、教科勉強してる、説教聞いてる、安息日毎安息日来る、だけども言葉にも精神にも品性にも改革が見られないのは一体どうしてだろうか。自分がよく考えて計画したことに対する反対があったりすると我慢ができずについに短気を起こす。鋭い激しい言葉を口にする者が多いのはなぜであろうか。また彼らの生活には世俗の人が持っているのと同じ利己心、放縦、短気、激しい言葉が見られる。クリスチャンに、なぜだろうか。彼らは真理を全く知らないかのように予備徒と同じ傷つきやすい誇り、同じ生来の傾向、同じ品性の歪みを持っている。なぜだろうか。というのは、彼らが悔い改めていないからであるって書いてある。というのは、悔い改めはね、我々の心を変化させるんですね。彼らは真理のパンダネを持っていない。パンダネはまだその仕事を始める機会がないのである。彼らの先天的後天的の悪への傾向がパンダネの改変力に屈服していないのである。彼らの生活はキリストの恵みに欠けていることと、品性を改変するキリストの力を信じていないことを表している。これが霊感の答えだ。なぜちっとも変わらないかという、悔い改めていないからだ。品性を改変するキリストの力を信じていないからだ。そんな答え。次、信仰は聞くことによるのであり、聞くことはキリストの言葉から来るのである。聖書は品性を改変する大きな能力である。真理によって彼らを性別してください。あなたの御言葉は真理でありますとキリストは祈られた。神の言葉を学んで従うならばだな。学んで従うならば、それは心の中で活動を始め、すべての清くない性質を征服していく。また聖霊が降下して罪を指摘する。すると心の中に生じた信仰はキリストに対する愛によって活動し始め、体も心も魂もすべてをキリストの形に一変させるのである。こうして神は御心を行うために私たちをお持ちになる。その次の段落。神の御言葉の真理は人間が待っている大きな必要を満たすので、信仰によって魂を改変させるものである。神の御言葉、正しく研究して正しく従うならば、これはあまりにも崇高な原則であるから、日常生活に当てはめるには清く神聖すぎるものであると考えてはならないと書いてある。あまりにも高い。こうした真理は天にまで達し、永遠に及ぶものでありながら、その生きた感化は人間経験の中に織り込まれなければならないものである。それは人生の大事症状を問わず、どんなことの中にも染み通っていかなければならない。真理のパンダネが心に入ると、欲望を制し、思想を清め、性質を美しくする。知力と精神力を活発にする。感情と愛情も豊富にされる。こうした原則に従おうとする人を世は不思議に思う。キリストの恵みは人の性質や声の調子を支配するはずである。兄弟間の礼儀正しい優しい思いやりや親切な励ましの言葉などが恵みの働きの結果として現れてくる。このような家庭には天使が宿る。その生活からはかぐわしい香りが放たれ、清い香りのように神の前に昇っていく。愛は親切、乳は忍耐、寛容となって表される。人の要望も変わる。キリストを愛してその戒めを守る人々の顔には、彼らの心の中に住んでおられるキリストが輝き出る。次の段落。真理のパンダネは人を全く一変させて、荒々しい人を洗練し、そして粗野な人を柔和にし、利己的な人を物惜しみしない人にする。 本当に悔い改め、本当に信じたら、本当に従ったら変わるって言うんですね。で、品性、畑、心は変えられていくが、品性を形作るのはね、我々自身の働きである。神の恵みの働きと我々の協力によって。305ページに実物教訓、非常に大事なことが書いてある。とはいうものの、キリストは品性を完成することを優しいことであるとは保証しておられない。あ、ここで注意しなければならないことがあるね。現代の真理、我々は学んでいる。キリストの死聖女における最後の贖いの働きで我々の品性が罪除去される。これは一瞬であるんです。罪除去される、一瞬であるけど、この時にね、品性完成するんだが、その過程、それまでね、我々品性と家を作っていなければ、いかなければならないんですね。見てください、生優しいことではない。高潔で円満な品性というものは親から遺伝的に受け継ぐものではない。また偶然転がり込むのでもない。高潔な品性はキリストの功績と恵みによって、次何と書いてますか、人々が努力することによって得られるものである。神はタラント、すなわち精神の能力をお与えになる。精神の能力というのはタラントなんですね。そして私たちが品性を形成するのである。品性は自己との厳しい戦いによって形成される。生来の傾向に対しては相当に次ぐに相当をもって当たらなければならない。ここにね、現在の距離があります。生来の傾向って書いてます。生まれながら罪への傾向を持ってくる。これは一辺では取り除けない。キリストの十字架に来ると、これ切り離されてこうやるんだけど、また翌日ね、出てくる。この一度信仰による義人、悔い改めはものすごくダイナミックな経験ですよ。ただ、いさおなき我を、地を表あがないて、英語では I come just I am、 あるがままの姿で身元に参ります。汚い心をイエス様に委ねたならばね、イエス様は罪を許すばかりでなくて清めてください。あのね、キリストの道にね、こんなことが書いてあるんですね。キリストの道の信仰による義人ですがね、キリストの道の82ページ、5行目あたりから、私どものために死に、今や私どもの罪を取り除いて己の義を与えようとしておいでになります。もし自分をキリストに捧げ、キリストを自分の救い主として受け入れるならば、その生涯はこれまでいかに罪深いものであっても、彼のゆえに義とみなされる。義人、義とみなされる。キリストの品性があなたの品性の代わりとなり、神の前に全然罪を犯したことのないものとして受け入れられる。これは半分の真理です。半分。次の後の半分の真理が残されていることを忘れてはならない。罪を犯さなかったものとして受け入れてくださるよ。が、こればかりでなくと書いてある。こればかりでなくて、キリストは私どもの心までも変えてくださいます。信仰によってキリストは心の内に住みたまえます。こうして信仰を絶えずキリストに自らの意思を従わせることによって、キリストとの関係を持続するのであります。あのね、二つの面、これ切り離していけません。キリストのもとに来る、 無償でキリストは我々にご自分の罪なき品性、義を与えてくださる。無償で。こればかりではない。私たちの心までも変えてくださいます。これ一緒です。一緒。義人。で、これね、もう一つね、どこだったかな。この二つは切り離せないものなんですね。83ページ。ここ少し訳がね、あんまり良くない。83ページの終わりから5行目。ですから、私ども自身のうちには何ら誇るところはなく、自己称揚の何の根拠もありません。はい、ここ次よ。私どもの唯一の希望は、キリストの義が私どもに着せられること。と、英文ではと、と書いてある。我々の唯一の希望は二つから成り立っている。一つはね、イエス様のもとに行くとね、無償で悔い改める人たちにキリストの義が与えられる、着せられるという、着せられる。ね。義認される。これは、キリストの義が私どもに着せられることで、それは私どものうちに働き、私どもを通して働いてくださる聖霊の働きによる他はないのでありますと書いてあるが、これ二つのことを言っている。キリストの義が私どもに着せられることと、と、というのはもう一つあるって言うんだな。ね。私どものうちに働き、私どもを通して働いてくださる聖霊の働き、内助。この二つが悔い改めたものに与えられる。そう。で、だから、十字架のもとに来るとね、これ、羊を自分で殺してキリストと共に十字架につけられるというのはもう非常にダイナミックな経験で、我もなく世もなく、ね、キリストと共に死んだから全く新しい創造としてね、出発するんです。出発する。これが最初の経験であるんだが、多くの場合ね、一度バプテスマを受けたら、もう自分はクリスチャンになったと言って安心する。毎日日ごとに悔い改めるんです。日ごとに新しく創造される。日ごとに。これ、勘違いしないようにしましょう。この祭壇での、この外庭での経験は、無償でキリストの義が与えられる、許されて与えられる義人、すなわち許しが、同時にキリストの聖霊が我々の内に住んで、我々にパンダネのような働きをするわけですね。で、その時にキリストの恵みというのを聖霊に置き換えてもいい。キリストの恵み、聖霊によって、聖霊と人々が努力することによって品性は形作られるのである。それは毎日聖霊の傾向に対してね、また自我が現れてくるから、毎日生まれ変わらなければならない。なんで一遍でもうすぐ自我に勝利して、一度救われたら永遠の救いということにならないかね。一般キリスト教会で Once saved, eternally saved という、そういう教えがある。一度キリストを唱えてクリスチャンだったらもう永遠に救われる。 コンベルト、あのベルトに乗っているもうそれに乗っかっていれば永遠に救われるというね、そんな教えだね。あの品性はキリストの恵みと私たちの努力によって品性という家が作られている。生やしいものではないと書いてある。これはね、農業をやってる人は分かるんだ。毎日あの耕して、ね、鳴らして石を取り除いて自我を取り除いてこうやってやってもまた雑草が生えてくる。そして種をまいて新しい思想、真理の御言葉を学んで実行するとね、それが発芽してくる。それ最後まで見守ってあげないといけない。雑草を取ってやってあげて、そして肥料をあげてやって、もう農業というのは大変な苦労ですね。そして実が実る。これが品性、品性。なぜ、ここに質問されるの、なぜちっとも変わらない、実が実らない、ね、愛、喜び、平和、寛容、慈愛、善意、忠実、柔和、節制、ね、実がならない。なぜか、これ悩むことがある。あんまり畑が良くないんじゃないか、本当の悔い改めしてないんじゃないか、石も取り除いてないんじゃないか。堆肥入れてないんじゃないか、水やってないんじゃないか。ただ教会に行っていれば救われて手をこまぬいているんじゃないか。決して品性を形成するのは生やしいことではないと書いてあるね。生来の傾向に対してはもう相当に次ぐに相当を持って当たらなければならない。毎日戦い、毎日難儀、額に汗して農業するよね。こういうことをね、毎日の日ごとの生活でやっていって、そして最後の後の雨で実が熟すると書いてある。牧師の韓国506 ripens the grain、 熟させてそして収穫に備える。だからあの心を耕してね、そして石を取り除いて雑草を取り除いて種がまかれないと、そして育てていかないと、神のパンダね、新しい思想を育ててあげて、そしてあの茨に抑えられないで育てていって、そしてあの新しい芽が出て葉っぱが出てこうやって出て花が咲いて、そして実が実って、それでも満足できない、アホウドリ、カラスがまたつつけに来るかもしれないからね、それからも守らなくちゃいけない、ね、最後の最後まで戦いですね。で今度の土曜日、あの上でさえも自分の口で言ってるんだって。なんで毎日戦わなければならない。Go away って悪霊を、あの、ね、嫌な精神を追い出しても、また明日やってくるって。わがままが。今度土曜日に、あの、あれが、自分の言葉でそう言うんだって。面白いね。はい、Okay. はい、もう終わりだな。あ、44ページ。真ん中、イエス様には罪への傾向がなかった。我々は罪深い傾向を一つも持ち続ける必要はない。我々も罪深い傾向を持ち続ける必要はない。それ品性の改変はキリストが再臨なさる前に起こらなければならない。我々の性質は純潔で清いものとなるであろう。これはね、品性という言葉に印つけてて、丸つけて、性質という言葉に丸つけて、なぜかというとね、こんなふうに詭弁を言う人がいる。我々はね、罪は犯さなくなるが、ね、犯さなく、罪を犯さないが、 性質が罪への傾向を持って現在持ってるから、罪深い性質だから、性質は再臨の時に変えられるんだというんです。この思想はね、セブンス性にたくさんある。こういう神学思想、罪は犯さなくなる。保守主義も自由主義神学もね、両方とも同じことを言ってる。結論は罪は犯さなくなる。だから十戒を犯しちゃいけない。犯さない。だけど罪の性質はね、罪への傾向はね、現在はね、あるいは財政、罪の性質、ね、財政は再臨まで残る。再臨の時に取り除かれる。保守派も自由主義も結論同じことを言ってる。だけどもキリストの再臨の時に性質変えられますか？何と書いてあった？性質は変えられない。品性も変えられない。この地上にいる間にね、我々は性質を変えてもらわなければならないんです。44番の、キリストを信じるというところを見てください。キリストを信じる信仰を通して神のすべての戒めに従う者だけが罪を犯す前のアダムが生きた罪のない状態に到達する。アダムが罪を犯す前の罪なき状態、可能ですか？キリストの再臨の時に可能になるんですか？そういう性質になるんですか？この地上にいる間に、キリストがこの堕落したこの、ね、外なる人を持っていたけれども罪なき性質を持っておられたように、我々もアダムが罪を犯す前の心の状態になる。心はキリストの再臨の時に罪は処理されない。ヘブル書のね、これはどうしてかな。だからね、三天使の使命、我々の教会は力強く述べ伝えることができないんです。ヘブル人の手紙9章ヘブル人の手紙9章28節、9章の28節、キリストもまた多くの人の罪を負うために一度だけご自身を捧げられた後、彼を待ち望んでいる人々に、アドベンチストにね、罪を負うためではなしに二度目に現れて救いを与えられるのである。二度目にイエス様がおいでになるときにはね、罪を負うためではない。罪を負うというのは、大祭司が聖所におられるときには罪を処理するために罪を負われた。キリストが再臨なさるときにはね、大祭司の服は脱いでるんでしょ。罪を負うことなさらない。これはある訳ではね、罪を処理するためにおいでにならないと書いてある。罪の処理はキリストが死聖女、あるいは聖女死聖女という工場にいる間に処理しなければされなければならないことです。罪というのは何ですか？我々の思い、完全に純潔な思考に書いてくださる。感情、完全なものにしてくださる。イエス様が椿せられても呪わなかった、叩かれても憎まなかった、命、刃でね、イエス様の胸を突き刺しても父よ彼らを許してくださいと言われた。憎しみという感情一瞬も持たなかった。あの純潔無垢の感情、思い、そのきれいな品性に我々を預かろうとしていらっしゃる。 からキリストの再臨の時に、再臨の時まで待つ人たちはどんなことになるか、はがみして胸を打ち叩いて、ね、私たちはあなたを待ち望んでいました、私はあなたを知らないと言われる。世の初めから備えられた天使のために備えられた人用の池にあんた方入れと言われる。我々人間はね、テサロニケの手紙を見ると、みんな予定説というのがあれば救いに入るように定められたんです。世の初めから、あの火と硫黄という地獄はね、悪天使のために定められたと書いてある。だから罪から離れなければね、あの悪天使と一緒に滅びなさいと言われるんですね。だけど世の初めから我々は救いに入るように定められたという言葉がある。どこに書いてあるか分かります？神様、世の初めから我々救われるように定められている。だけども強制はできないから、選びなさい、選びなさいとおっしゃる。今日御声を聞いたならば、心を固くなにしないで私を選べとおっしゃるんですね。はい。で、キリストの人生は、キリストの人生はね、私たちもそうなりうるということを表している。高い標準です。高い高い標準。堕落した我々は6000年の遺伝の法則を受けた最も不利な立場にありながら弱い人間、144,000というグループ、聖なる集団を出現させる。この全くキリストと同じ品性。今日読みましたね、実物教訓に331ページに。覚えてる人？神と同じ品性を形作ると書いてあった。神と同じ品性。キリストと同じ品性。そして、善をすることが本能となるということは、罪への傾向も一切ない。本能となる。なんという高い理想でしょう。最後に、大好きなキリストの道の10ページ、11ページを見ましょう。私どもの贖いのために払われた値、これ耳にタコができるくらい聞いてますね。私どもの贖いのために払われた値、私どものためにその一人子に死を抑え、お許しになった天の神の計り知れない、計り知れない犠牲を考えるとき、キリストによって私どもは非常に高潔な状態に到達することができるという関連を起こさずにはおられませんって。これね、本文にあるよりもよく訳してるよ。これ本文よりもよく言い表してる。そう、何を考えるときですか？完全なんか不可能って言ったら絶対にできない。だけど非常に高潔な状態に到達することができるということを、という観念を起こさずにはおられないというのは、贖いのために払われた値、天父の大いなる犠牲を考えるとき。だからいつでもそれを考えましょう。自分のことを考えたらもう失望ばっかり、ね、キリストを通してなされたこと、天の神の計り知れない犠牲を考えると、そんな考えが起こってくるんだから。神が命じられたことはね、必ずその通りになるということを表してるんですって。そう、じゃあお祈りしましょう。天のお父様、感謝いたします。あなたの計り知れない恵み、感謝いたします。こんなにつまらない弱ってしまった人間ですが、また再び塵ではなくて、こんなに汚く壊れた窓ガラスでありますが、 あのミケランジェロの以上の創造の御手に、預けるならば、美しいものとして仕上げられるということを感謝いたします。どうぞ主よ、我々の思いの中に、自分はこんな身だから到底完全なんてなれないということを思わせないように、天父のまたキリストの私のために払ってくださった大いなる値、犠牲を常に考えるように、その思いがサタンに取り去られないように、いつもそれを習慣づけておくことができるように助けてください。今晩も安らかな憩いを持って祝福してください。主イエスの御名によってお祈りいたします。アーメン。